不順が良ければですね、昨日のテレビ撮影で、の中での、テレビ映るのチェックができたんだろうと思いますけども、幸か不幸か、20番を引いてしまいました。まあ、2日目も最後ということで、簡潔な質問したいと思います。市長の明快な答弁をよろしくお願いをいたします。通告により、2点質問をいたします。第1点目、三島地区に出張診療所の開設をということで質問をいたします。昨日でしたけれども、テレビで中国でもやはり高齢化が進み、65歳以上の高齢者が1億7000万人だと言っておりましたけれども、日本でも近年、少子高齢化が問題となっている中、昨年の10月だったと思いますけれども、大島に水産庁から大島の実態調査ということで見えておられる、おられました。私も少し、その方たちと話をすることができましたけれども、大島の各団体の長の方が対応をされたようであります。後で古民館長さんからお話を聞きましたけれども、大島地区が全国の有人離島の中での過疎化の進行度がワースト30以内に入っているということでございましたか。漁業集落でありますから水産庁の、調査が入ったのだろうと思います。県下では大島地区だけ、九州では福岡県の姫島、これは私ちょっと存じないんですけれども、この2島だけということだったそうでございます。私も気になりまして、大島の実態を自分なりに、調べてみました。結果、全戸数が、まあ、1人、2人、2人ですかね、長期入院をされておりますけれども、この方を含めてですね、63戸。そのうち、一人暮らしの戸数が20戸。これが全体の、二人暮らしの戸数が21戸。この2つを合わせると、もう全体の 65% を占めております。総人口が158人。このうち、65歳以上の、方がですね、78名、約 49.3%。もう今年、満65歳の方を迎えられる方を入れるとですね、もう 50% を超すという、そういう、結果が出ました。戦後ですね、病の最盛期には、大島の人口は500人を超えていた時期もあるそうだと聞いております。ちなみに長島を見ますと、一人暮らしが1戸、二人暮らしが2戸、春島がですね、一人暮らしが4戸、二人暮らしが4戸。三島を比較してもですね、歴然とした、状態がわかるわけですね。まあ、そのような現状の中、私も、最近、フェリー三島に乗る機会が多くなりましたけれども、通院をするために、たまには車椅子。また、一人暮らしの方は、親戚の方の協力を得ないと、通院できない方、二人暮らしの方でも、夫婦二人連れで、通院をされる方、私もですね、高齢者を、80何歳の高齢者を抱えておりますので、側から見てもですね、その方々の大変さがもうはっきりわかるわけです。まあ、一時はですね、私も、橋の実現にですね、一部の望みをかけておりました。まだ、見切ったわけでございませんけれども、もうこれ以上、 間違いない状態なんですね。これが現状だと思っております。まあ、診療所の開設となれば、施設、そしてもう一番難しいのが、医師の確保、もう大変厳しいことだらけだと思います。が、民間の協力を得られればですね、そんなに高額な金をかけずに、実現ができると思います。そこで私は、まあ、提案をしたいと思いますけれども、通告書にはですね、施設の件で、公民館と書いておりましたが、構造基準の中で、やはりいろいろ基準等があるわけです。玄関、廊下等の共有が、他の施設と共有ができないとかですね、スペースの問題、独立性を保たなければいけないとかですね、そういうことを考えるとですね、公民館では不可能に近いと思います。そこで、新たな施設を、提案します。何年か前にですね、五七漁協の秘書廃止によりまして、大島に三島支所があったわけです。そこが今、遊休施設となっております。スペースも僕は十分だろうと思っております。立地条件もよくですね、フェリー待合所からですね、港の中の方に向かって約40メートルから50メートルのところにありまして、高齢者の方でも、ヘリから降りて歩いてでも行ける場所だと思っております。漁協の方にはですね、地区の館長さんを通じましてですね、地域のために活用したいから、ということで管理の内諾は得ております。それからですね、もうこれ一番難しいんじゃないかと思っておりますけれども、石の確保についてはですね、私も以前から思っていましたけれども、広報の中にですね、福島クリニックという、がありますけれども、この福島先生がですね、三島のですね、寝たきりに近い患者さんの往診にですね、週に1回程度見えておられます。私も何回かお会いしたことがありますけれども、この先生の協力を得られないかということでですね、交付に、厳しいですね、医師確保の現状を説明してですね、協力のお願いをいたしました。もうとても無理じゃないかと思っておりましたけれども、協力の、内諾を受けております。もう私としてはですね、もうこれ以上の提案は持ち合わせておりません。もうあとはですね、市長のもう決断一つだと思っております。まずはですね、週1回の出張診療所、この開設をできないものか、市長の答弁をお伺いいたします。
小前議員の質問に対する以下の答弁を求めます。白川市長。
三島地区に出張診療所の開設をとのご質問でございます。診療所の開設そのものは現在、域県域においては無償診療所であれば、ベッドのない診療所ですね、無償診療所であれば、公立民間を問わず、法的に特には制限はございません。現実には、この昨今の医師不足からして、なかなか島に市が医師を派遣するということはできないというのが現実でございます。しかしながら、今のお話を聞きますと、福島クリニックの先生が来てくださるというようなことでございます。通告の中には公民館等を使用して週1回の出張診療ができないかということでございました。しかしながら、この問題につきまして、少し申し上げますが、 具体的には玄関は公民館と診療所ではそれぞれ別に必要となります。廊下等の共有もできません。つまり診療所は独立されたものであることが必要で、建物も原則一体のものでなければならないわけでございます。個々の部屋についても診察室や待合室の各部屋は原則独立していることが必要でございます。また診察室の標準床面積は 9.9 平方メートル、待合室は 3.3 平方メートル、調剤所も 6.6 平方メートル以上が必要でございます。診察室には給水施設があることが望ましく、診察室と処置室を兼用する場合はカーテン等で区画する必要がございます。また院内処方を行う場合の調剤所の構造として採光や換気が十分でかつ清潔を保つ必要がございます。冷暗所または冷蔵庫の設置も必要であり、さらには調剤所と他の部屋との間には隔壁を設ける必要もございます。先ほど漁協施設というご提案でございました。この辺の条件をクリアする施設であるかどうか、まずこれを調べたいと思っておりますし、福島先生にもお話をしたいと思います。そしてまた大島の公民館さん、あるいは熊議員、その他関係者で、やはりこのことをぜひ実現されたいと思う次第でございます。以前、町田議員だったかと思いますけど、離島振興法でですね、無一部は作っちゃいかんなという厳しい、ご指摘を受けたところでございますけれども、本当にこうありがたいなという気持ちでいっぱいでございます。三島の人々の健康の保持については現在健康相談、健康教育、保健指導、介護予防事業等を行っておりますので、今後この診療所を開設することによりまして、さらに三島の方々の医療保険安心安全安心が確保できれば本当にいいなと、それにつきましての市の手術についてはもう間違いなく行いたいと思っておりますし、熊議員にお礼を厚くお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
熊澄議員。
住民にとってはですね、大変ありがたい、答弁をいただいたわけでございます。その僕が一つ気になるのはですね、先ほど市長が申されました、もしも万が一です、万が一その支障が基準に達しないという結果が出たと、市長として、新規にでもという気持ちが あられるかどうか、その手辺を確かめたいと思います。よろしくお願いします。
白川市長。
漁協でその施設がお借りできるとすれば、面積的な要件、あるいはその採光とか換気とかの問題だけが残ると思いますので、その辺については、漁協の方のご承諾いただければ、改造等々もございます。私は、医師の確保さえできればですね、三島に、本当に、1週間に1度の診療所開設、これはやはり、最高でございます。失礼しました。本当に喜ばしい、ことが、実現できると思っている次第でございます。
ありがとうございます。その解説に当たるまではですね、いくらなんでも結構な、期間が必要だと思っております。なるべく早く、解説ができるようにご尽力をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。次の質問に移りたいと思いますけれども、フェリー三島郷野良町合所の改善をということで、質問をさせていただきます。三島ばかりのことで大変申し訳なく思っておりますけれども、この通告書通りだと思っております。現在の郷野良三島町合所はテレビ、空調設備、椅子も整い、若い人には申し分ないと思っております。私自身もしかしながらですね、時間帯によってはですね、待ち時間が、3時間以上ある時もあるわけです。若い人ならいいですけれども、高齢者にとってはですね、椅子に3時間座るのもなかなか大変のようであります。私のところにもですね、なんとか畳の部分が できないかという要望も上がっております。私もですね、現場に行って、下口の奥さん、管理者の方と、お話をさせ、しましたけれども、やはり、こう、お客、町お客さんが少ない時には、やっぱり横になっている方もおられますよ、ということ。まあ、船員さんの話を聞けばですね、なんですかね、畳敷きにして、そこの部分をですね、二、三名の方に占領されて、混むときが困るという意見は、それとですね、もう一つはですね、その上で、ね、弁当を食べられて汚されては困ると、まあ、そういう意見は出ましたけれども、まあ、その話の中で、ですね、今度、まあ、中学校が統合して、三島の生徒があそこから乗り降りするようになるから、前の店舗、今空いてますね。右側の、前店舗だったんですけど、今空いてます。そこのスペースに、なんか椅子を、中学生の待ち時間用の椅子を何脚か置くというような話を、専員の方がされたんですけど、どうなんでしょうかね。その点は私もよくわからないんですけれどもですね。まあそうなればですね、スペースも広くないしですね、中学生と普通の一般の方が、待ち時間を利用される時間帯は違いますので、今、待ち合い所に入って左側に、2列、両サイドに2列、三脚の椅子が、並んでいるわけです。その、片方の三脚の部分ぐらいのスペースの部分をですね、腰掛けても、ちょっと横になれるような高さの、畳の設置ができないか、というのが、私の趣旨でございます。よろしくお願いいたします。
白川市長。
フェリー三島ゴムロア待合所に、畳、時期のスペースをお願いできないかというご質問でございます。意義も先ほどから申しますのそうでございますし、今、小牧におっしゃるように、限界集落が大島に なるというようなことでございまして、本当に高齢者が増加していること、これはまあ、三島だけの問題ではございませんけれども、フェリー三島の75歳以上の利用実績からも、そのことは十分理解ができます。高齢者向けの待合室の必要性も感じております。待合所を管理する市といたしましては、待合室の快適性、利便性の向上を図る必要がございます。本コールは補助コールでございますから、国や県との協議の上、待合室の広さや荷物を置く場所の確保、あるいは長い室の配置等を考慮しながら、いろんな基準がありましょうから、その辺のクリアができます、できますれば、畳スペースを検討しますというか、設置をいたします。駒議員は12番でテレビは映られませんでしたけど、今日は漫画回答とさせていただきたいと思っています。
小松議
員。大変ありがとうございます。先ほども言いましたようにですね、どうして、まあ、高齢者の方が多いわけですから、何分にこう、僕たちはそんなにないと思うんですけどもですね、やっぱりこう、高齢者にとっては、何ですか、不都合な部分が多いようでございます。ぜひですね、その部分の、設置をお願いしたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。